水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。7月11日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木由紀です。
今日も低めできたな。
はい。
ちょっといくつだっけ。
24です。
ねえ
ねえで
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。いろんな世田谷区の情報や魅力をあなたにお伝えしてね、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオであります。さて今夜は、
はい、
AT1 プロデュースからゲストをお迎えしてお送りする回ですね。いや実はあの僕が前からお会いしてて、この番組始まった頃からゲストに来てほしいなと思ってたんですけども、うん、なかなかスケジュールが合わず、つまりお忙しく、来ていただけなかったんですが、やっとお迎えすることになりました。勇気は
僕は初めましてですね。
お前失礼ないよ、しろよ、はい、頼むよ。
もう本当にすごいゲストの方いっぱいいらっしゃるんで、うん、緊張しちゃうんですよいつも。
それが君は声に出ないよね。
いやだから緊張しちゃうと上がっちゃうので。
何が
声が
こう声が上が
るってパーって言っちゃうんで、ちょっと落ち着こう落ち着こう
ってパーって名前言ってごらん。
鈴木由紀です。
はい、お疲れ。じゃあゲストの方にいっぱいお話伺います。今夜最初のコーナー、世田谷ボイス特別編、ゲストこの方です。
西山幸太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
やってきてくれたね。
もう知らなかったです、呼んでくれてたの。本当にはい、ラジオやられていることとかを SNS とかで拝見してたので。はい、
ありがとうございます。
こうやって来させていただけて嬉しいです。よろしくお願いします。
西山さんはみんな友達は何て呼ぶの。
コウタロウとか、うん、コウちゃんとか。コウちゃん、多いですかね。
コウちゃん新鮮かな。
おー、あ、嬉しいです。
コウちゃんでいい。
いいですか。
どうする、ゆうきは。
コウちゃん
いいよいいよ、呼んで呼んで。
呼べるもんなら呼んでごらん。
こうちゃんさん
そうだな、せめて
こうちゃんさん、
じゃ様にしとく。
こうちゃん様。
そうそうそうそう、
そんな大層なものじゃないですから。
じゃこうちゃんをお迎えして。
いい、ありがとうございます。
今夜お送りするわけでありますが、そもそも僕とこうちゃんは、
はい、
中堅持ち芝という作品でね。
そうなんです
よ。ご一緒しましてね。
はい、最初は結構別撮りなことが多かったんですけど、
う
ん、
あの頃ねちょうどみんな別撮りだったから。
そうですよね。
先日撮った回、はい、2回その聞いてる
よ。
聞
いてますよ。
2回その中堅持ち芝という作品を収録したんですが、2回目は一緒に撮れて、はい、あれすごいね、うん、
すごいですよね。
いや違う、あなた
僕ですか、
うん、あのほわーんとしてさ、可愛らしい感じ。年齢とかないじゃないですか。
そうですよね。
こう具体的に裏か詰める作業ってしにくいキャラじゃないですか。
うん、
それを見事に可愛らしく、きっと中堅持ち芝ってこんな子なんだろうなって思う。
ああ、嬉しいですね。
イメージで
やっぱりおかかっていうね、僕 の、うんうん、あの声を当てさせていただいている赤芝の、
うん、
男の子のね柴犬がいるんですけれども、うん、ふわんとしてて、ね、おっとりしてて、うん、で今までで一番高い声を使ってたかもしれないですね。
あ、そう、
一番最初にその PV 作りますよみたいな時とかに行って、はいはい、やってみましょう、で、うん、なんかちょっと高くいけますかって言って、やってみますって言って高く作ったら、意外とこう長く続けさせていただいて、今ちょっとしんどいかもみたいな最初に作りすぎると危ない危ないみたいになるんですけど、でもなんかそれも馴染んできて、
うん、
あのすごく今あの演じさせていただいてめちゃくちゃ楽しい。
あーだろうな、あれあの役は楽しいだろうな。
うん、楽しいですね。
興味ある方はぜひ SNS で見れるのかな、
ね、
YouTube か、
YouTube でも、
YouTube で中堅持ち芝調べていただければね、
はい、
あのこうちゃんの可愛らしい可愛らしい持ち芝を
聞くことができる。ぬいぐるみにもなってたりとかするので、う
ん、いっぱいだよね、スタンプもあるしね、はい、広がってきましたね。
ぜひ皆さん見てみてください。
愛してくださいませな。
よろしくお願いします。
で、僕とこうちゃんはそうだったんですが、
はい、
こうちゃん自体は例えば皆さんに馴染みのあるというとアイドリッシュセブンとかアンサンブルスターズとか、うん、Eテレのおはよういどん、
はい、
などという作品がありますが、
アイドリッシュセブンは結構 かっこいい。
そうですね、ちょっとこう品のあるけど毒舌を言うみたいな、ちょっとこうなんですかね、こうアンニュイで中性的なみたいなイメージもあったりするようなキャラクターだったりとかしたり、アンサンブルスターズの新海奏太くんはこうフォワーとした、
そうなんだ、
ゆるやかな、
若干持ち芝に近い感じ。
あ、そうですね、あ、似てるかもしれないですね、そこで言ったら。
でも違うからね、絶対に。だからそこら辺の聞き比べも面白いと思いますけどね。
声のトーンは全然違うんですよ。その奏太くんもあのセリフが全部ひらがなで書かれてるっていうキャラクターで、
台本
が、
台本
意図的に。
そうですね、
面白
そのふわっとした喋り方をするようになってたりとか、あとはその読んでてそのひらがなだから読みにくいところが頭にあって、だいたい台本とかって漢字にルビー振るじゃないですか、はい、最初からひらがなになってるのを漢字に戻すっていう作業をやったりとかすることも中にはありましたね。
その作品だけでしょうね。
そうですね。
でそもそもどうして声優になろうと思ったん？
僕は一番最初は小学校の時に声優の顔が見てみたいランキングトップ100みたいな、そういう番組やってて、声優っていうのがあるんだみたいな、そこで知って、でなんか興味を持っていつの間にか声優を目指してましたね。
あ、そのランキング番組見てこの人たちには負けないと思ったの？
うわわわわ、そんなことそんなことです。憧れました、こうなりたいなみたいな。
そうですか、
なります、もちろんです、もちろんです。
誰に憧れました？
日高のり子さんに。
あ、女性ですか？
そのやっぱそのもう僕が見てたアニメがタッチとか、
日高さん何が良かったですか？
もう声色ですね、
声が好き、
声が好きで、
でも本当チャーミングだよね、のんこの声ってね、魅力あるよね、
すごく優しいお声をされてて、
タッチ南の声キャラの声だからっていうんじゃなくて、はい、のんこ自体の声がとてもチャーミングだよね。
あ、そうですね、で実際にお会いしたこともあって、デビューしてから、本当に優しくしてくださって、すごいよくしてください
ますし。どんな人？こうちゃんって。
ああ、そうですね。僕自身は、気にしないことはもう気にしない。頑固になる部分は頑固になるみたいな、結構2つとも持ってるなと思って、嫌なこととかはもう次の日には絶対引きずらないですね。
おお、強い。
もう寝たら忘れるみたいな。
なるほどね。好きな食べ物何？
そば。
そば、
そば好きです。
どれぐらいのそば？
ああ、でも
8割、
8割か、まあ、10割も好きですね。
どっち？
両方好きですね。
立ち食い
も、立ち食いも行きます。
コロッケそばって結構美味しくない？
美味しい、
ね、
美味しいですね、
意外とね。
あと紅生姜揚げたやつとか大好き。
はい、ゆうきから質問は？
僕
いいチャンスだぞ。
そうですね、でもやっぱりあのさっき寝たら切り替えるってあるじゃないですか、でも僕なんかもうずっとあのこの番組とかも収録終わった後に、あれ大丈夫だったかなとかずっと考えちゃうんですけど、切り替えのコツとか聞きたいです。
なんかその気にしてもしょうがないことってたくさんあって、過去に戻れないし、もう前向くしかないよねっていうこの精神でいくしかないかな、あとなんかその間違ったことで死にはしないしみたいな、
あ、もうそこまで考えちゃって、
もうそこまで考えていいやみたいな。
ああ、ゆうきもちょっと考えた方がいいかな。ゆうきなんか考えたんでしょ？
はい、
今回は、
今回ですね、ちょっと変わった企画、簡単なゲームコーナーなんですが、はい、題して並べて世田谷。このコーナーはですね、世田谷区にさまざまな、今回テーマなんです、公園、があると思うんですが、
ありますあります、
その中からいくつか公演をピックアップしたカードを準備しましたので、このカードを順番にゆうさんと、こうちゃん様に、引いていただいて、
ちゃんと覚えてた？
はい、この大きさ順、面積の広さ順に、並べていただきたいんです
。僕とこうちゃんで1枚ずつまず引けばいいの？
そうです、引いていっていただいて、
じゃあこうちゃんからいきましょう、
はい、
やってみよう、初めてなんですよこのコーナー。
いいですね、
なんていうタイトルだっけ？
並べて世田谷。
並べて世田谷、いいな、
世田谷並べます、はい、じゃあ並べて世田谷スタート。
はい、じゃあ、はい、行きます。
もうこれ言っていいの？
はい、どうぞ。
馬事公園。
馬事公園、
はいはいはいはい。
あ、これ行ったことない。
うっそ、大間さんいっぱいいますよ。
大間さんがいっぱいいる公園ですね。
ほんとだ。
でこれ次僕も引くの？
はい、
僕が引いたのは芦花公衆園って、これは芦花公園のことでいいのかな？
芦花公園です。
なるほど。芦花公園結構広いぞ。
そうですね、芦花公園
行ったことありますか？
あります。 これも犬連れて行ったことありますね。
そしてドッグランがろ過甲子園はあります。
あ、そう、
はい、じゃあちょっとヒントを出しますね、
はい、
じゃあちょっと馬事公園からヒント出します。
はい、そうですね。
馬事公園にある主な施設とか設備をちょっとご紹介すると、う
ん、結構これ罠だからね、気をつけてもいい。
確かにちょっと聞き耳をちゃんと立てて、
はい、まず、まあ、約 100頭の馬が飼育されている公園ですね。
そうだね。
でホースギャラリーと呼ばれる馬や馬術関係の書籍や映像を楽しめるライブラリ
ー
の建物が建ってます。で、あとはですね、メインアリーナという毎週のように馬術の大会が行われるアリーナとかも公園内
に毎週のように
あります、
うん、はいはい、はい、そして
ろ過甲子園ですね、
はい、
こちらはですね、徳富ろ過という、明治大正時代の文豪の記念館の建物が建ってます、う
ん
う
ん、でどちらが大きいかって話？
そうです。これでもどんどん引いてってもらって交互にで並べてってほしいので、
2人で、
はい、
全部じゃ
全部引いちゃってください。
おお、そう、はい、じゃあ別に1枚選ばなくていいじゃん。
確かに
選んでください、ね、
はい、
はい、ありがとうございます。いいですか、それで。
はい、あ、世田谷公園。
世田谷公園、
はい、いいよ。
あ、世田谷公園のヒントいきますね、
はい、
世田谷公園にあるものはですね、夏季、夏の間屋外プールが楽しめます、
うん、
あとはスケートボードの広場
あるね
とかもありますし、 あとはミニ SL ですね、
はいはい、
かわいいよね、何度か紹介してると思うんですが、一周約300mのコースですね、
うん
うん、あります。あとは噴水広場、結構大きめの噴水があったりとか、
うん、結構大きめってどれぐらい？
ですね、まあ、割りかし
、
はい、あとですねあと野球場とかテニスコート、はい、アーチェリー場とかも
含めるの
あります。
広いよ世田谷公園って。
犬連れてって行ったことあります。
あ、本当、
はい、うん、
僕が引いたのが絹田公園。
絹田公園、
あ、
これは
広いです、ね、
広いです広いです、う
ん、あれ美術館とかもありますよね。
あったっけ、
そうです、世田谷美術館、おっしゃる通りあります。
絹田公園の中に、
絹田公園の中に、
はい、
あとは、サイクリングコースが周り広がってたりとか、うんうん、あとバードウォッチングが楽しめるバードサンクチュアリっていうところがありまして、
聖域ですか。
樹林をこう柵で囲って保護区にしてるんですけど、そこで飛来してくる野鳥とかを観察できるコーナー。
野鳥が来るぐらいだから広いよね、
はい、あります。
いや結構難しい、そっち世田谷公園か絹田公園で、はい、しかもこれが馬事公園の前か後か。
そうですね、
まあ、前だろうな、馬事公園よりきっと。
そうですよ、ね、
違うかな、
馬事公園より大きい。
馬事公園行ったことないですけど、絹田公園かなり広いですもんね。
うん、
で世田谷公園は、うん、実はそんなに大きくないと思うんですよね。
あ、そう、あ、そう、これ、今2人で選んだのが絹田公園、馬事公園、世田谷公園、ろ過甲子園の順番の広さです、
はい、
であと1枚、
あと1枚あります。
じゃあコーチお願い。
はい、じゃあ引いてみます。
何が？
羽根木公園。
羽根木公園、
羽根木さほど広くない。
まあそうですね、
うん、ヒントいらない。
いらないいらないですか？
本当
ですか？
どこだろうな、世田谷公園よりかは小さいですよね。
テニスコートも野球場もあります、
ね、うん、野球場もあるよ、
はい、
売店もあるよ、
はい、
子供広場もあるよ。
あ、これいいと思う。
こんな感じじゃない？今二人で選んだのが、
はい、
絹田公園、馬事公園、世田谷公園、羽根木公園、ろ過甲子園の順番で、うん、一番広いのが絹田公園という推理になりました、
はい、なりました。
ではどうしますか？1位からいきますか？5位からいきますか？
じゃあまずこれが合ってるのかどうか知りたいですけどね。
でもどっか合ってるとこえ、1か5位は合ってる？どっちかは合ってる？
1か5位どっちかは合ってます。
じゃあその合ってる方から言って。
合ってる方、
間違ってんだ。じゃあ
合ってる方から言って。
はい、合ってる方は1位の絹田公園です、はい、
あ、そうだ、はい、まあまあとりあえず1位当たった、
はい、こちら
は、はい、
公園は当たってないんで
意外とでかいのかな、うん、あ、そうか、違ってんだもんね。
そうですよね。
そうだ。
で次2位の馬事公園、
はい、
こちら当たってます。
お、
2位馬事公園です。
すごい、こうちゃんすごい。
よしよしよし
よしよしよしよし。
では次3位、
そら世田谷だろ。
3位は羽根木公園です。
へ
ー、あ、そう、
はい、
世田谷公園そんもっと広いイメージだよね。
イメージありますね。
じゃあ羽根木公園、羽根木公園間違えました。はい、
はい、
そしてじゃあ、じゃあこれ違うってことは世田谷公園一番ちっちゃいのかな。
そういうことかもですね。
そうなんです。4位がろ過甲子園。
本当に
5位世田谷公園です。
ろ過甲子園ってそんな邸宅なのに、うん、 と竹林なのに広いの？
広いんです意外と。
どれぐらい？
ですね、8万304平方メートル、東京ドーム2個分の広さあります、
うん、へー広い。
羽
際？羽際はですね、ほぼ一緒ですね、8万1280平方メートル。
一番小さい世田谷公園は？
世田谷公園は78,957平方メートル。
なんか世田谷公園のイメージ大きいけどね、はい、正解は世田谷区のこの公園の中で広い順で言うと一番広いのが絹田公園、馬事公園、羽根木公園、芦花公衆園、世田谷公園という順番。
そうです。
いや知らんかったな、はい、まあでも上位2つが当たったんだから、こうちゃん
確かに
ね、わしらの勝ちっちゅうことで、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
勝ち負けがあった
んだ。いや今日初めてやってるんだけど、
確かに。まあ、
楽しんでいただけたでしょうか。ああ以上世田谷ボイス特別編でありましたが、もちろんこうちゃんにはこの後最後まで見ていただきます。おいしい世田谷。世田谷美味しいんですよ、いろんな美味しいものがあってね、うん、それを皆さんにご紹介するんでありますが、今夜は何？
今夜はですね、オイルおにぎり専門店にゃほさん級のオイルおにぎりです。
なんだよオイルおにぎり。
オイルおにぎりとは、あの炊いたご飯にオリーブオイルを混ぜて、うん、まあ、あの調味料を混ぜて具材を入れて握ったオリーブオイルが入ってるおにぎりのことをオイルおにぎり。この今目の前にあるのはこのちょっとちっちゃめのでいろんな種類を楽しめるパックになってるもので、通常サイズのちょっと大きめの大きさも、
言うてもでも僕の思うおにぎりの半分ぐらいの大きさかな、
うん、確かに
5センチぐらい。
そうですね。
ど
う、
これはいろんな味食べたくなります、
ね、なるなるなる、
はい、つまんじゃう。
何味があるんですか。
ですね、これ全部合わせると40種類以上あるらしいんですけど、ただ週替わりで、レギュラーが6種類で3種類をこう週替わりで回してるみたいで、うん、レギュラーはですね、エビバジルと鮭、うん、枝豆、うん、
枝豆、
生姜昆布、はいはい、海苔、じゃこ山椒。
おお、これ今レギュラーをワンパックで持ってきてくれてるんだ。
そうです。
ほう、これが割と こじんまりしたというか。
そうです。
なんて言うんだろうこれ。
一口サイズですよね。
一口サイズ
ですね。一口でもちっちゃめの一口だよね。なんか子供が握ってくれたようなおにぎり。
可愛らしい。
これがオリーブなの。
そうです。オリーブオイルが全て入ってまして
。有機的にはどれがおすすめ、この6種類で。鮭、生姜昆布、枝豆、海苔、エビバジル、梅チキンがあります。
エビバジルが美味しかった。
いやでも食べたことないエビバジルなんて、うん、
でも美味しいんだって、うん、
エビバジルは美味しかったです。意外でした。
僕は生姜昆布が食べたい。
なんだ
絶対好きこれ僕が
生姜昆布。
生姜昆布あげる。
生姜が大好きなんで。いいですか。
はいどうぞ。
やった、いただきます。ちょっとあえて一口を小さめに半分ぐらい。あ、めちゃくちゃいい香り。生姜のふわっとした、
うん、オイルはどんな感じ。
オイルは、うん、あ、オイルなんかガツンと重い感じは全くなくて、うん、ツヤっとなんか
してる、
はい、なんか舌触りがいいと言います。
オリーブオイルが、うん、まあ、子供も結構人気があるみたいなので、子供が癖があんまりありすぎると食べれないみたいなので、はいはい、結構優しめの。
でもオイルにする意味がなんかあるわけだもんね。
オイルにすることによって、うん、和風のものと洋風のものどちらにも合うみたいなので。
なるほど、ね、
なのでエビバジルであったりとか、
そこをこう誘ってるわけだ、オイルで。
そうです。
うわ、めちゃくちゃ美味しい。
私、あなたのおすすめのエビバジル、これ
エビバジル
いただいてみましょうかね、はい、いただきます、はい、
一口で。
うん、洋風で、うん、でさっきこうちゃんが言ったように口の中柔らかいね、うん、
柔らかいですね。
オイルのおかげだね、うん、きっとね。パサパサ全然しないし、しっとりしてるし、うん、これ食べやすいわ。でもこの6個ちっちゃいのが6つ入ってる、味違いで味変ができて、しかもそれぞれすごいはっきり違いがあってさ、うん、楽しめるよね、うん、楽しいよね。子供が食べててもきっと、
いやこれいいですね、
大人が食べててもだけど、うん、そのためにこの大きさなんだ、小ぶりなんだ。
そうですね、いろんな味を楽しめるように、うん、はい、
これだから6個食べたら普通のおにぎり 2、3個分ぐらいになる
よね。そうですね、そのくらいだと思います、うん、はい。月曜日と火曜日が基本的に営業しているようで、月曜日は三軒茶屋で営業してて、
週に1日だけ。
そうです、いろんな、うん、 あの場所で、うん、こう営業してるみたいなので、うん、まあ、詳しくはちょっとあの公式インスタグラムを見ていただきたいんですが、うん、基本的には月曜日三軒茶屋で、火曜日は洋画の駅の方でやってますので、ちょっと調べてみてはいかがでしょうか、う
んうん、で6個セットってえらいバラエティーだけど、おいくらするんですか？
6個パックで500円。
おいいね、はい、それだとね、お手頃っすね、こんだけ味楽しめてね、いいっすわ、はいはい、はい、以上おいしい世田谷のコーナーでした。さあ7月のメッセージテーマ、あなたは山派海派ですが、こうちゃんは
海です。
え、どうして山より海？
やっぱなんか開放的になれる気がして海の方が風が気持ちいいですね、うん、
行くまで疲れないよね。
あ、確かにそれもありますね。
海電車や車で行けるじゃない、
はい、
山はやっぱり自分で歩いてくるイメージじゃない。
そうですね、それもね、
違いはあるな、
いいんですけどね。
まあ、だから あなたの意見もぜひ教えてください、はい、海ですよね夏休みはね。
いえ、山ですよね、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です、はい、また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグは、ひらがなでセタファン、メッセージテーマのほか応援メッセージ、僕たちへの質問、番組への感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。
さあ最後のコーナー、こちらゆうき、
ゆうきのゆうゆうサーチ。
何、今夜は
いいですか、ちょっとコーナーの説明、こうちゃん様もいるので。
いいよ、
いいですか、うん、30秒で何かを説明するコーナーです。
今日のテーマは、
今日のテーマはですね、ドバイチョコです。
あ、知ってるよ。
本当ですか？
知って食べた
よ、うん、本当？
当たり前じゃん。ゼンちゃんが言ったんだ、ゼンちゃんが持ってきたんだ、最後のコーナーで。
最悪だ。
30秒で、で僕新宿で見つけて買ったら意外と高かった、いいお値段なんだよね、ドバイチョコってね。
そうですね、
はい、どうぞ行きます、よーいスタート。
ドバイチョコはその名の通りドバイ発祥のチョコレートで、2021年にドバイのフィックスデザートショコラティエというお店が考案したものとされています。特徴はミルクチョコの中にピスタチオとカダイフと言われる中東の極細麺を使用した生地を合わせてザクザクとした食感があります。実は海外のインフルエンサーがこのザクザクという咀嚼音を利用した ASMR を SNS に投稿して、去年から今年にかけて世界中で人気が巻き起こっているようです。ゴディバなんかもこのドリンク、これにインスピレーションを受けたドリンクを発売するみたいなので、
ドバイチョコレートドリンク、
そうです、
へって命名してんの。
ショコリキサーっていう名前でドバイチョコが入ってるドリンク、う
ん、あ、ドバイチョコ入ってるの？
入ってます。
食べた？
僕持ってきたんですよ今日。
お、食べてないの？
食べてないです。なんかみんなで食べてワイワイやろうかなと思ったら食べてるっていうから
すでに知ってたっていう。
でも
食べたことない自分。
嘘、ないですか？
よかった
です
、
はい、知ってはいたんですけど見たことを、実物見たことなかったから。う
わ、ちょっとゴーちゃん食べてみて。
これ輸入品かと思うけど日本製って書いてある、
ね、
いただきます。日本製、うん、音聞こえますか？
あ、音聞こえる、
すごい美味しい。このピスタチオがすごい香ばしくて、うん、めちゃくちゃいい香りがするから、うん、なんか出して自分へのご褒美にはいいかも、
う
ん、
そうですね、うん、たまには。
ということで、ゆうゆうサーチ、
はい、
今日は何点自分で？
20点。
あ、いいとこだね来週頑張ろうね。
頑張ります。
ちょっと反省しながらお別れの時間となりましたが、また近々、
あ、ぜひ来させてください。
今日話せなかった話を
ぜひぜひ
一緒にいらっしゃってくださいませ。
楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。お相手は僕水島優と
鈴木優希と
西山幸太郎でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。一週間お元気で。